ヤコブの手紙2章を開きいただけますでしょうか。新約聖書の410ページのところです。これまで私たちはこのヤコブの手紙を通して本物の信仰というのはどのようなものかを学んできました。真の信仰者、本当の信仰者は試練の中にあってその試練を喜ぶものであるって、そんなふうにヤコブは私たちに一章のところで教えてくれました。また真の信仰者、本当の信仰者というのは御言葉を実践しようとするものである、そのことも彼が一章で私たちに教えてくれたことです。前回私たちは2章のところから真の信仰者、本当の信仰者というのは隣人を愛するものである、人をエコひいきしないんだということを見ました。神様が扱うように人を扱う、それが真の信仰者である。このヤコブのメッセージを我々が見ていますときに、彼は私たちに繰り返し本物の信仰というのはそこには必ず行いが伴うんだということを繰り返します。言い方を変えれば、信仰の真実さは行いによって実証されると言えます。信仰の真実さというのはその行いによって実証されるものです。アメリカのブッシュ大統領がこんなことをテレビのインタビューで言ってます。信仰と生き方と分けることがどうしてできるのか私には分からない。もし信仰が人生において重要なら、それは魂に、そして命に深く浸透しているはずである。なかなか日本ではこういったメッセージを聞くことはありません。しかし彼は堂々とテレビで自分がイエス・キリストを信じ、この救いに預かっていることを話しています。そして彼が言うことは、私は信仰を公にするって、だってそれは私自身であるから、信仰と行いとを分けることはできないんだって。まさにそのことをこのヤコブは私たちに語り続けてきたわけです。本物の信仰には必ず行いが伴うんだ。そしてそのヤコブは私たちにこういうわけです。あなたのじゃあ信仰って本物ですかって。ヤコブはこの2章の14節のところから26節まで死んでる信仰と生きてる信仰について話をします。そして特にこの14節から20節のところで死んでいる信仰について話をするわけです。今日そのことをご一緒にこれから見ていきたいと思います。14節のところをご覧ください。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にもこと書いているような時に、あなた方のうち誰かがその人たちに安心していきなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。それと同じように信仰も、もし行いがなかったならそれだけでは死んだものです。ヤコブはここで死んだ信仰について教えるわけですが、その中でも特に彼はこの14節から17節で死んだ信仰っていうのは変化をもたらさないものであるっていうことを言うんです。死んだ信仰というのはその人のうちに何の変化ももたらさないものです。そのことを彼はここで教えているわけです。というのは、教会の中でおそらく自分は信じているとか、自分は救われているとか、もっとわかりやすく言えば私はクリスチャンだって言っている人がたくさんいたわけです。で、そういう人々に対してヤコブは、本当にあなたは救われているのかと問いかけるわけです。信仰というのは、もう我々が前回見たように その信じる人を神様の裁きから救い出すものです。我々人間はすべて罪を犯しているわけであって、すべての人間がその裁きに向かっています。神様はその裁きから私たちを救い出してくださる。ですからこの2章の13節のところで、憐れみを示したことのないものに対する裁きは憐れみのない裁きだって。憐れみを示したことのないもの、つまり神様の憐れみを受け入れてない人、救われていない人の話です。そのことは我々前回見たわけですが、救われていないものに対しては、神の憐れみを拒んだものに対しては、神様は憐れみを持って裁くのではなくて、厳しい、その罪にふさわしい審判を下されるということを教えているわけです。ですから救いというと、間違いなくその神様の裁きから救い出されるものでなければならない。十四節になってヤコブが言うことは、本当にそれ役に立つ信仰ですかって。その信仰っていうのは、あなたをその裁きから救い出すような、そういう働きをなすことができるものですかと問いかけるわけです。そしてその例えを彼は15節と16節のところに挙げています。さっきもお読みしましたように、この例えをお読みになると皆さんよくわかると思います。何をヤコブはここで教えようとしているのか。彼が言いたいことはこういうことです。物の必要を抱えている人々に言葉は全く役に立たないということです。だってここに出てきたように、ある人が着るものがなく、ある人が食べ物に事欠いているときに、さあ安心して生きなさい、暖かになり十分に食べなさいとたとえ言ったとしても、精神的な少しの慰めになったとしても、彼らが必要としているものは言葉じゃないんです。彼らが必要としているものは、自分自身の体を温かにする着物であり、そして自分の腹を満たす食べ物なんです。それを与えなければ、その言葉だけでは虚しいじゃないかっていう話です。つまりそこに必要がある人がいたときに、しなければならないことっていうのは、その必要に実際に応えていくことです。もしそうでなければ、どんなに素晴らしいことを話したとしても、それはその人にとって何の役にも立たないんだということを言ったわけです。だから必要を抱えている人に、どんなに素晴らしいことを話したとしても、行いが伴わなければ、それは本当の憐れみでないこと。ヤコブが言っているのはね、皆さんね、行いっていうのがあなたの心を映し出してるんだって。行いっていうのがあなたの言ったことが本心からのものかどうかを証明するものだって言ってるんです。必要を抱えている人たちにとって必要なことは、役に立つことは、このヤコブの言葉を借りるならば、それは食べ物と着物が与えられることです。私たちの信仰も同じだというんです。救われてる救われてると言っても、それが本当に魂の救いをもたらさないんだったら役に立たないって。だからヤコブはここで読者である当時の人々にも、そして私たちにも、だからあなたの信仰が本物なのかどうか、あなたの信仰が本当にあなたを罪から裁きから救い出すものであるのかどうかを吟味しなさいということを言うわけです。ちょうどここに書かれてあると同じようなことをヨハネが、ヨハネ第一の手紙の3章の中で話しています。17節からこう言います。ヨハネ第一の手紙の3章の17節から、世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちを、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実を持って愛そうではありませんかって。よく似たことをここでヨハネは語っているわけです。 しかしヨハネがここで言っていることというのは、もし本当にあなたが救われているならば、神の愛があなたのうちにとどまっているというんだったら、彼らの必要に対して行いをもって答えていくことが必要だって。つまりその行いというものがあなたの中に神様の愛が存在していることを表すんだということを言っているわけです。ヤコブも同じことを繰り返しているんです。もしあなたの信仰が裁きからあなたを救い出すものであるならば、間違いなくあなたには変化が生じるはずだったんです。だってその信仰というのはあなたのうちに、あなたにとって役に立つものであり、罪からの救いを与えるだけじゃない、あなたを変えていくからです。イエス様を信じた人っていうのは間違いなく良い働きを成していくんです。イエス様を信じた人っていうのは間違いなく正しい行いを成していくんです。で、そういう変化を神様は起こさせてくれるんです。良い行い、良い働きっていうと私たちはどんなことを考えるでしょう。今見てきたように困ってる人に対して手を差し伸べるって、新潟の地震で苦しんでおられる皆さんや、津波で苦しんでいる人たちや、ね、私たちの周りにいていろんなものに困っていらっしゃる人に対して手を差し伸べる、大切なことです。確かにそういったことを成しておられる方はたくさんいらっしゃる。私たちクリスチャンも同じようにそういった必要のある人々に対して手を差し伸べていくんです。しかしね、一つだけ違うとするならば、私たちはそれを私たちのためにするんじゃなくて神様のためにするんです。私たちがそれによって褒められるためではなくて、それによって神様が褒められるため。三条の説教でイエス様が何とおっしゃったのか、あなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいって、マタイの5章の16節のところに記されています。マタイの5章の16節のところで、つまり私たちが人々に対して愛を示していくときに、我々がそういった必要のある人たちに対して行いを持ってその必要を満たしていこうとするときに、我々が褒められても意味がないんです。私たちは私たちのようなものを罪から救い出してくださり、私たちのようなものを変えてくださり、私たちのようなものを用いてくださる、その神様が褒められるために働きをなしていくんです。そこに私たちのあるべき動機があるんです。しかし我々クリスチャンというのは、そのようなことをしようとするもの、そういうことをしたいと思うものに神様によって変えられたんです。ですからエペソ人の手紙の2章の10節のところでもパウロがこう言います。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです、ね、何をパウロが言ってるのかって、パウロが言ってることっていうのは、本当に救われた人、本当の信仰者っていうのは間違いなく良い行いをするっていうんです。だって神様がそういうふうに作り変えてくださったからだって。そのことをヤコブはここで私たちに教えてくれてるんです。ヤコブは決して良い行いをしたら神様はあなたの罪を許してくれて、罪から救ってくれる、裁きから救ってくれるなんて教えてないんです。ヤコブは神様の恵みによって信仰によって救われるんだということを話しています。しかし本当に救われたならば、私たちのうちには変化が生まれるんです。私たちは神様に喜ばれることをしたい、神様の栄光を表すことをしていきたい、そういう動機を持って神様が喜んでくださるような働きを始めていくんです。このような変化が神様によってもたらされるんです。だからヤコブが言うことは、そのような変化をあなたのうちに見ないならば、その信仰に問題があるって言うんです。だって本当の信仰というのは、その人のうちに変化をもたらすものです。確かに私たちは自分自身を振り返るときに、なかなか変わらないなっていうふうに思ったりします。 情けないやつやなと思うことが多々あります。しかし分かっていることは、自分の心の中に失敗は繰り返しても、神様の前に悲しいことに罪を犯しても、私たちの心の中には神様に対して喜ばれたい、神様を喜ばせることをしていきたい、そのような思いが私たちのうちにある。それは私たちの心が変わったからです。神様によって変えられたからです、ね、そのことをヤコブは私たちに訴え続けるんです。あなたの信仰が本物かどうか、よく心を見てごらんなさいって言うんです。信仰というのはあなたを変えるものだって。もしあなたの中にイエス様を信じると決心したその前と今とが何の変化もないとするならば、あなたの信仰に問題がある。その信仰は死んでいる可能性があるというわけです。18節のところから20節のところを見たときに、この死んだ信仰の2つ目の話がなされています。ご覧くださいます。さらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。あなたは神をお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしています。あ、愚かな人よ、あなたは行いのない信仰が虚しいことを知りたいと思いますか。ヤコブがここで訴えることっていうのは、どれだけ大切な真理をあなたが知っていたとしても、それだけでは救われないという話なんです。彼が言いたいことっていうのは、知っていることと信じていることは別だって言うんです。クリスチャンホームの子供たちがまさにそのいい例です。答えは知ってます。どんな質問をしても答えは返ってきます。しかしだからといって彼らがみんな信じているのかというと、そればっかりは分かりません。このことに関してヤコブはこんな話を続けていきます。19節、悪霊たちを引き合いに出してその説明をするわけです。彼らは真実を知ってるって言うんです、はい、見てください。まずもう一度、神はお一人だとあなた信じてるって言うんです。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じてるんだって、まあ、悪霊たちも、つまりサタンも、サタンに従う堕落した天使たちも、彼らもある真実はちゃんと理解してるんです。分かってるんです。どんなことか。神様は一人だということです。私たちはそんなことを信じてなかった。私たちはこの子に生まれ育って、私たちはたくさんの神々が存在すると思い込んでました。でもサタンやその悪霊たちが言うんです、彼らは知ってるって言うんです。神様は一人だって。このサタンたちが私たちに大切なことを教えてくれるんです。神様って一人しかいないって。この世界には唯一の方が存在するだけだって。そのことを彼らは知ってる。しかも彼らが知ってることっていうのは、自分たちの運命を知ってるんです。この19節のところに、その後に身震いしていますって記されているじゃないですか。なんで彼ら身震いするんですか。悪霊たちはなぜ身震いするんでしょう。何か恐ろしいことがあるからです。どんな恐ろしいことを彼らは悟ってんでしょう。この身震いするということを見るときに、また彼らが私たちに大切なメッセージをくれます。どんなメッセージか。イエス、皆さん、地獄が存在するということです。地獄が存在するということです。それが現実のものであるということを彼らは証明するんです。だから彼らは恐れてるんです。 だって彼らはそこに向かっていることが彼ら自身の中で明らかだからです。自分たちが今地獄に向かっているから、だから彼らは恐れるんです。身震いしてるんです。そしてもう一つ、地獄があるだけじゃない、イエスが唯一の救い主であることも彼らは分かるはずです。というのは、救いがいろんな方法で例えばあるとしたら、彼らもその現実を見たときにどっかで希望を見出そうとするかもしれないし、また希望を持ってるかもしれません。救いの希望です。しかし彼らが分かっていることは、イエス・キリストが救い主であり、唯一の救い主であり、この方によってしか救いがないこと、そして自分たちはこの方によって救われないことを知っているんです。なぜならイエス・キリストは我々人間を救うために来てくださって、サタンやそれに従った悪霊たちを救うために来られたんじゃないからです。だから彼らには救いの希望が全くないんです。そうすればどうでしょう、彼ら身震いするんです。運命は決まってんです。地獄という。ですからこのわずかな御言葉が私たちに教えてくれること、我々が覚えなきゃいけない大切なことを彼らは私たちに明かすんです。サタンは知ってんです、皆さん。神が一人だ。このイエス・キリストに救いがあること、はい、しかし彼らは自分たちにこの救いが与えられないことを知っているから、どうするかというと、人々を騙して人々を惑わすんです。彼らは巧妙にイエスによる救いというものを否定します。彼らが言うメッセージというのは、イエス様だけが救い主だなんておかしいじゃないか、救い主は世の中にたくさんいるって、どんな宗教を信じたってみんな同じだって、究極的にみんな同じとこ行くんだって、誰がそんなことを言ってんでしょう、神様じゃない、悪霊たちが言うんです。そのような偽りを、そして私たちが信じてしまうんです。でも面白いでしょ、悪霊たちは、サタンは神が一人だと知ってるんです。でもその真実に人々が目を向けないように、その唯一の神様を信じないように嘘を広めてるんです。またサタンたちは聖書の信憑性を否定します。聖書は神様の言葉でないって言います。だってもしこれが神様の言葉だとするならば、人間はこの聖書に従っていくという、その大きな責任が生じます。聖書に従わないためにどうしたらいいか。聖書は神様の言葉じゃない。人間が書いたもんだって。聖書の中にいっぱい間違いがある。だからそんな神の言葉と信じることなんかできないんだ。その信憑性を疑うように働くんです。確かに聖書は素晴らしい本だって。慰めを与える。ある知恵を与えてくれる。でも神の言葉ではないって。どれだけの人がそういうふうなメッセージを信じてます？しかも残念なことに、教会もそのような嘘に騙されています。残念ながら多くの教会が聖書の無偽性、つまり聖書には間違いがないという、この聖書の大切な教えというものを否定しています。聖書に記されているけども、それは事実じゃない。例えば神様の創造について、神様は6日間で全てを創造なさったって言った。ところが人々はそれは科学的に証明しがたい、だからどうするかって、世の中の知恵を持ち込んできて、神様はお作りになったけどもその後進化したんであるとか、そんなことを平気で聖書を使いながらメッセージするなんて、どうしてそんなことが許されるんでしょう。この私たちが手にしている御言葉は神様が与えてくださったものです。これは神のメッセージです。ここに私たちは間違いがないことを確信しています。だってこの聖書に間違いがあるならば、我々の信仰の土台自身が崩れていくんです。しかし感謝のことに、完全な神様は私たちに 彼ご自身の完全なメッセージをくださった。ここに私たちは立つことができるんです。この聖書が言ったことに我々は信頼を置いて生きていくことができるんです。だってこれは神の言葉だから。しかし残念なことにそういったことを信じない人々がたくさん出てきている。サタンはまた同じように聖書の信憑性を否定するだけじゃありません。ちょっとさっきも触れましたけども想像も否定します。我々は想像されたんではなくて進化したものである。ってだってもし我々が想像されたものであるということを認めてしまえば、そこには当然創造主に対する自らの責任が生じるんです。それを認めてしまえば私たちは自分の好きなように生きていけないんです。本質的に私たちは自分の好きなように生きていきたいんです。そのような生き方を進めていくためには我々は偶然誕生したんだというのは好都合なんです。私は作られたとなると我々は私は何のために作られたのかということを考えます。そうすると聖書が目的を教えてくれます。じゃあ私はその目的に従っていくのか従っていけないのか選択が出てきます。私たちの選択が決まってるんです。神様に従うんじゃなくて好きなように生きていきたい。じゃあ好きなように生きていきたいというその生き方を進めていくために、そのような歩みをしていくために進化論というのは非常に都合がいいんです。サタンはまた同じように死後の裁きというものを否定するんです。今を楽しめばそれでいいじゃないかって。今だけだって。さっき見てきたように彼らは神が一人だということも知ってる。彼らは裁きがあることも知ってる。それを知っていながら人々を惑わして自分たちが地獄に行くがゆえに人々を同じようにその永遠の裁きへと巻き込もうとするわけで道連れにしようとしているんです。私たちはそのようなものに騙されてはならないんです。私たちはそのような悪魔の策略というものに対してしっかりと目を開いて私たちは正しいことをしなきゃいけない。さてサタンは身震いしているって。しかしサタンや悪霊たちに比べて私たちが異なる点というのはどこにあるのか。我々と彼らとは違うんです。というのはもうさっきも見たように彼らには何の希望もありません。彼らには救いのチャンスがない、救いの希望がないんです。しかし感謝のことに私たちには、人間には救いの希望があります。神様にどんなに逆らってきたとしても、現在どんなに逆らっているとしても、神様はなおも私たちに救いの手を差し伸べてくださっている。イエス・キリストはもう私たちの罪の許しを私たちに与えるために身代わりとなって十字架で死んでくださった。もう救いは備えられているんです。そして求める者に神様はその救いを与えてくださるんです。感謝なことですよ皆さん。これは彼らは自分たちのその運命を知って、そして身震いしています。私たちも自分の運命を知るべきで、自分の永遠がどこで、自分の永遠をどこで過ごすようになるのかをしっかりと知るべきです。そして今あなたが神様に逆らっているように永遠の裁きに地獄に向かっているとしても、あなたにはまだ希望があるんです。神様はそこからあなたを救い出そうとしてくださっている。私たちは身震いし続ける必要がないんです。私たちはその中にあって、神様にあって救いの希望を持って生きていくことができます。さてヤコブはここで知っているだけでは救われないんだって、それだけでは不十分なんだっていう話をしてきました。 20節のところに愚かな人よ、あなたは行いのない信仰が虚しいことを知りたいと思いますかって、愚かで虚しいって、なんでそうなんでしょう。だってその人たちは偽りを信じて永遠の滅びへと向かっているからです。彼らは自分たちが救われていると思っている。だっていろんなことを知ってるから。しかし我々が問いかけなきゃいけないのは、私の信じているこの信仰というのは、この信仰は私を罪の裁きから救うものなのかどうか、私に永遠の命を与えてくれるものなのかどうか、そのことを我々はしっかりと覚えなきゃいけない。だってね、皆さんね、信じてると言いながら実はその救いに預からなかった人たちがたくさんいるんです。どんな話をしているのか、その話をイエス様がお話になっている、ヨハネの福音書の8章をお開きください。176ページのところです。ヨハネの福音書の8章の30節のところから、イエスがこれらのことをことを話しておられると、多くの者がイエスを信じたとあります。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。彼らに対してこんなことをイエスもおっしゃったんです。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますって。いいです。イエス様はこんなことをイエス様を信じた人々に言ったんです。信じていると告白している人々にこんなこと言われたんです。変なことをおっしゃったでしょ？この人々はイエス様を信じたんです。我々が考えるのは、そこでイエス様は、じゃああなたたちは天国に行けます。罪が許されました。そんなことをイエス様は言わなかったんです。イエス様おっしゃったのは、もし本当にあなたたちが私の弟子ならば、言い換えれば私を信じて救われているならば、あなたたちは私の言葉にとどまるんだ、ね。それが本当にあなたが私の弟子なのか、救われているかどうかを明らかにするということをここでおっしゃったんです。その後見てください。44節のところ、同じヨハネの8章です。そこに、あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは、自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。しかしこの私は真理を話しているためにあなた方は私を信じません。一体誰に対してイエス様はこんな話をしているんですか。話は続いているんです。30節から、多くの者がイエス様を信じた、信じたユダヤ人たちに対してイエス様はお話になっているんです。この私は真理を話しているのにあなた方は私を信じませんって。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものですって。おいおいおい、イエス様と勘違いしてますよと。彼らは信じたんですよ。でもイエス様のおっしゃったことは、あなたたちは悪魔から出てるって、あなたたちは信じませんって。46節ご覧ください。あなた方のうちの誰か私に罪があると責める者がいますか。私が真理を話しているならなぜ私を信じないのですか。そしてその次、神から出たものを私の言葉に聞き従います。ですからあなた方が聞き従わないのは、あなた方が神から出たものではないんだって。ここでもイエス様がおっしゃったことっていうのは、本当に私を信じて救われている人々っていうのは、神様の言葉に従っていこうとする人々なんです。ですからね、皆さんね、ヤコブの手紙の中で私たちは繰り返し、本当の信仰には行いが伴う、行いが伴う、行いが伴うんだということを聞いてきた。ヤコブがおかしな教えをしてるんじゃないんです。 実はそのことをイエス様もお話しにくださった。イエス様もおっしゃったんです。本当の信仰というものは必ず行いが伴うって。本当の信仰は変化をもたらすって。その人は神様の御言葉に従っていこうとするって。神様の教えておられることに御心に従っていこうとするって。そういった行いがその人の信仰が本物であるということを明かしていくんだ。そのことをここでお話になっています。ですから最初の話にもう一度戻れば、教会の中で私は信仰を持ってます、私は救われてます、私はクリスチャンですと言い続ける人々がたくさんいたんです。その人々に対してヤコブは、本物か、本当にあなたの信仰ってあなたをその罪の永遠の裁きから救い出すものか、そのように問いかけたっていうのは想像つくでしょ。教会の中にそのように告白はしているけれども何の行いも見られない人々がいたからです。だからヤコブは言ったんです、本当かって。そして彼は本物の信仰ってどういうものなのか、そのことを繰り返し教えることによって誰も誤解しないように、誰も救われていないのに救われてるなんて偽りの希望を持って地獄に行かないように、ヤコブはこのメッセージを与えてるんです。ここまで来るとやっぱり我々が考えるのは、じゃあ私の信仰って本物かどうかです、ね、だって私たちの永遠がそこにかかってるからです。私たちが分かってることは、今は生きてますけど次の瞬間分からないからです。また明日があるとサタンは言うかもしれない。しかし私たちが分かってるのは明日がないかもしれないということです。だから私の永遠に関しては、今この生かされているこの瞬間にきちんとしておかなきゃいけない。いいです皆さん、私たちの罪が許されるために何をしたらいいのか、我々は何度も学んでいることです。しかしどうしてもそれだけを学んでおかなければ先に進むことはできない。ヤコブが望んでいるように、私たちが望むことは、ここにいらっしゃる全ての皆さんがこの救いから漏れることがないようにです。この中で私は天国に行けると思って実は天国に行けなかったなんて、そんなことがないためにです。どうしたらいいのか、まず私たちは自分自身のことを正しく知ることが必要です。自分が神様の前に罪人であることを私たちはしっかりと認めなきゃいけない。そのことを見なきゃいけないんです。我々がすぐにすることは人と自分を比較することです。やめたらいいんです。それをやめなきゃいけないんです。神様が私をどんなふうにご覧になっているのか、神の目に私はどんなふうに映っているかです。それを見たときに、私は神様汚れきってますって、私はもう罪に染まりきってますって、私のうちには善がありません、ちょっといいことしたってすぐに悪い思いが出てきます、おお、よくやったな、立派やなって、自分自身のそういった行為を人の前で見せびらかしたい、褒められたい。神様は私たちの動機まで見てくださっているわけです。我々はそのことを思うときに、神様、私のうちに全く善がありません、私は本当に汚れている、私は罪人の頭です。パウロが言ったように、まさに私たちは自分を見たときにそのことに気づきます。そこがスタートラインなんです。そして私たちはどんなに努力しようと頑張ろうと、私たちは自分で自分を変えることができない。神様が要求されているような完全な清いものには絶対ならない。だから救いに関して、自分の力では、自分の知恵では全くチャンスがないんです。この悪霊たちと同じように、私たちも本当に自分の力でどうすることもできない。私は今永遠の地獄に向かっている、その事実を覚えるときに私たちは身振りするんです。でもさっきもお話したように、私たちに希望がないわけじゃないんです。私たちは自分で自分を救えないものです。でそんなものに救い主が来てくださった。イエス様が私の代わりに裁きを受けてくださった。 十字架で私の代わりにイエス様は命を捨ててくださった。私の受けるべき罰をイエス様は代わって受けてくださった。ここに希望があるんです。その事実を見たときに私たちはこのイエスキリストを私の神として信じます。このイエス様を私の救い主と信じます。この方を私の新しい主人として、この方に従っていきます。その決心をするんです。その時に私たちは神の約束をいただくんです。罪の許しをいただくんです。あなたはどうしようもない罪人であること分かってます？あなたのどこを見てもあなたのうちには救われる価値がありません。あなたは自分の心を見たときに、地獄こそがふさわしいものであることに気づくはずです。そしてあなたは自分で一生懸命頑張ってみたところで、神様の要求している正しい清いその基準に到達することはないです。私たちの力では、私たちの思いでは、私たちの意思では、この救いに至ることがないんです。しかしイエス・キリストによってそれが可能です。だから私たちはイエス様、私はあなたを私の神と、私を救ってくださる救い主と、そして新しい主人としてこれから仕えていきます、従っていきます。どうぞ私のすべての罪許してくださり、約束されたその救いを与えてください。その信仰によって神様は私たちに救いをくださるんです。これが私たちの御言葉が私たちに教えてくださることです。どれだけのことを知ってるか、知ってるかじゃない。どれだけたくさんのことを知ってるかじゃない。心からイエス・キリストをあなたの救い主として受け入れたかどうかです。そしてそれが本物であるかどうかは、あなたのうちにどんな変化が起こっているのか、そのことが明らかにします。どうぞ自らを吟味してみてください。そしてあなたの信仰が死んだ信仰でないことを心から願います。生きている信仰、それはあなたを変えます。生きている信仰、それはあなたに罪の許しと永遠の命を与えます。その信仰があなたのものであることを心から願います。父なる神様、今日も私たちは私たちの全てにとって最も大切なこの救いということを再び見てまいりました。神様、どうぞここにいらっしゃる全ての皆さんがこの素晴らしい救いをいただいて、罪許されて永遠の命を確実に自分のものとされていますように。もしこの中でどうかわからないという人がいたら、それで終わってしまうんじゃなくて、今日もう一度自らを吟味してあなたを心から受け入れて、あなたが備えてくださったこの素晴らしい永遠の救いをご自分のものとされますように、どうぞその心に働いてください。何をすればいいのかあなたが教えてくださいました。問題はそれをするかどうかです。どうぞ今日お集まりの一人一人のうちに、主はあなたの素晴らしい御業をなしてください。だって誰一人としてここにいらっしゃる方がこの救いから漏れることがないようにと私たちが願うからです。またどうぞ神様は一人一人の上にあなたの素晴らしい祝福をお与えくださるように、こんな恵みによって救われたことを感謝しながら、こんな素晴らしい主を誇りとしながら歩んでいく信仰者に私たちを変えてください。あなたの素晴らしい恵みに感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。